岩手医科大学命から今週のテーマは薬物動態、体の中での薬の旅についてということで、医療薬科学講座薬物代謝動態学分野教授の幅野航先生です。幅野先生、おはようございます。
おはようございます。
そして初めましてですね。どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
早速なんですが、幅野先生、その薬学部で薬物動態学を教えてらっしゃるということですよね。
はい、そうです。
薬物動態、ちょっと初めて耳にしまして、教えていただけますか。
はい、皆さんは例えば人工動態という言葉はよくお聞きになるかと思います。人工動態というのは文字通り人の動きですね、
はい、
出生ですとか死亡ですとか、そういったものを時間を経過してどう動くかということだと思いますが、薬物動態もその文字通りなんですね。薬の体内での動きのことになります。薬が効果を発揮するためには、投与された薬が作用する場所に届けられて作用し続ける必要があります。一方で薬はいつまでも体内にとどまることもありません。やがて消える運命にあります。もしも投与された薬が体内に残り続けるとしたら、ちょっと怖いですよね。薬は私たちにとってなくてはならないものです。しかしながら体の中には存在しない異物でも一方ではあります。私たちもともとそのような異物を分解したり体の外に追い出すことで体を守っています。薬も動きながら形も変えているのです。このような体の中での刻々と変化する薬のダイナミックな動きが薬物動態です。
幅野先生、時々私も気になるなっていうことがありまして、
はい、
こう飲んでいるお薬がどうやって体の中から必要なところに巡るのかですとか、または人によっては注射を、自己注射を打っている方、また塗り薬を塗っている方とか、そうなんですよね。不思議とどのように効いていくんだろうっていうのは。
そうですね、今おっしゃっていただきましたけども、飲み薬と塗り薬でも随分違うと思うんですね。基本的に塗り薬というのはその塗った場所で薬が作用を示すということになりますから、薬の体の中での動きということであれば限定されていて、あまりよく薬物動態が関わるところではないんですが、飲み薬ですと、このタイトルにもあります通り、体の中で旅をするわけなんですよね。でこれから話をするかと思いますけど、血液中に乗ってという、そういう旅をするということで、動きが大事なということになります。
はい、幅野先生ではもう少し詳しく伺っていきたいんですが、
はい、
今のお話からしますと、薬が働くべきところに届いて効くということですよね。
そうですね、はい、
薬の動きが薬の効果と関係している。
はい、そうです。そして薬の動きは治療効果と関係するだけではありませんで、副作用の現れ方にも影響することになります。必要以上に多くの薬が長時間にわたって作用する場所に届けられるとしたら、好ましくない、時には有害な反応が現れることになります。薬を安心安全に使用するためには、薬物動態がやっぱり重要であることがわかるかと思います。
そして先ほどもちょっと伺いましたけども、例えば高血圧の薬、糖尿病の薬、がんの薬など、薬の種類も様々あると思いますが、はい、飲み薬、注射薬など投与方法の違いもありますけれども、ちょっと改めて伺いたいんですが、薬の体内での動きには何か決まりのようなものがあるんでしょうか。
はい、投与された後の体内での動きには共通した法則があります。薬物動態学では薬の動きを4つの過程、すなわち吸収、分布、代謝、排泄の4つに分けて考えます。1つ目の吸収とは、投与された薬が全身を循環する血液中に入ることです。注射薬は直接血液中に入りますけども、飲み薬は消化管から吸収される過程を経て血液中に入ります。血液の中に入り全身を循環するからこそ、作用する部位にも到達して効果を発揮できるのです。薬は全身の各組織の中まで送られる、この過程が2つ目の分布に相当します。残る2つの過程である代謝と排泄は薬が消える過程です。
吸収して広がって、そして 消えていくというこの流れなんですね。
はい、
排泄が薬の消える過程であることは分かりますけれども、代謝というのも今のお話で消えることに入るんですか？
はい、代謝とは代謝酵素の働きで薬が別の形に変わることです。多くの薬は代謝されて形が変わることで作用が失われます。作用を持たない薬はたとえ体内に残っていたとしても消えたとみなされます。ですから代謝イコール薬の消える過程なのです。
なるほど、
はい、ところで薬の代謝を担う最も重要な臓器をご存知でしょうか？
どこでしょうか？肝臓のあたりですかね。
はい、そうです。一方排泄は薬が体外へ出ていくことで消える過程です。
はい、
それではこの排泄において最も機能の大きい臓器はどこだか分かりますか？
排泄は どこでしょう先生。
ちょっと言い方が難しかったかもしれませんね。腎臓ですね。腎臓を経て尿と一緒に体の外へ出ていく過程が排泄の主な経路になります。もちろん腎臓から尿中だけではありませんけれども、唾液中だとか呼気中、吐く息からですね、そういったものも機能は少ないですけども消えていく過程があったりします。
はい、4つの過程に整理をして考えると、体の中の薬の動きがこうなんとなくイメージできるようになったんですけども、
はい、
特にその肝臓であったり腎臓という働きがこう薬が消えていく過程には重要な役割を果たしているんですね。
はい、その通りです。ですから肝機能や腎機能の検査値というのは薬による治療を行っている患者さんにとっては大変重要な意味を持っていることになります。肝機能や腎機能の低下によって薬の消え方が遅くなると、それだけ薬が体内にとどまり続けて効果が強く現れてしまう可能性があるのです。
浜野先生、同じ薬でも動きが変わると効果や副作用の現れ方に違いが現れるということになるんですよね。
はい、そうです。
でもそもそもなんですけれども、体の中のその動きというのはもう体に入っちゃうとこう見えなくなってしまうと思うんですけど、
そうですね、
どうやって知ることができるんですか？
はい、先ほど体内の薬物の動きは吸収、分布、代謝、排泄の過程からなるとご説明いたしました。
はい、
この4つの過程は全て全身を循環する血液中を介して行われることになります。
はい、そうでしたよね。
はい、吸収は血液中に入る過程、分布は血液中から組織に広がる過程、代謝と排泄は血液中から肝臓や腎臓を介して消える過程でしたね。
はい、
ですからどこかの過程で薬の動きが変わると血液中の薬の動き、すなわち薬の血液中の濃度の推移に変化が現れるのです。
血中濃度で分かるということですか？
そうですね。ここでいう薬の血中濃度の推移というのは、例えばですね、グラフを想像していただくといいんですが、グラフの横軸を時間、縦軸を薬の血中濃度とした時の曲線を思い浮かべてください。
はい、
例えば飲み薬であれば服用した比較的早い時期から血中濃度は上昇し始めます。一方で体内からの消失も始まります。最初は急上昇して、後半は緩やかに低下していく山のような曲線になります。それでは例えば、
はい、
飲み薬の吸収がいつもよりも遅くなったとしたら血中濃度の推移はどのように変化すると思いますか？
いつもより遅いということは血中濃度の上昇が少し緩やかということでしょうか？
そうですね、その通りです。血中濃度の上昇が緩やかになった分、作用する場所への到達も遅れ、薬の効き始めは少し遅れるかもしれませんね。
はい、
それではもう一つ、腎臓の働きが悪くなって腎臓からの排泄が遅くなった場合には血中濃度の推移はどのように変化すると思いますか？
働きが悪くなり排泄が遅くなる、血中濃度は高いままじゃないでしょうか？
その通りです、大正解です。今度は薬が作用する場所にも高い濃度で送られ続けることになります。したがっていつもよりも強く効果が現れてしまう可能性があるので、 これは注意が必要です。
薬の動きが変わると薬の血中濃度の推移にも変化が起こって、それがあの薬の効果の現れ方にも影響してくるということですね。
はい、そうです。薬の血中濃度の推移から体の中の薬の動きを推理できますし、薬の効果を推測することができるのです。そう考えると血液中の薬の濃度は薬の動きと薬の効果を関連づける橋渡しの指標であることがわかります。このように薬の血中濃度を指標にして体内の薬の動きを推理し、有効で安全な薬物治療に貢献することが薬物動態学という学問に課せられた使命なんです。
浜野先生、ということはこう今のお話を伺っていきますと、同じ薬を、まあ、同じ量も含めてですね、
はい、
服用したとしても、例えば同じ人でもこう体調によってとか、その臓器の不調によってとか違いもあるかもしれないなという想像と、あと個人がそんなに違うならもう人それぞれ聞き方がちょっと違うんじゃないかなっていう気もしましたけど、その辺はいかがでしょうか。
はい、まさしくその通りですね。あの薬の処方箋の用法用量を正しく守ったとしても、人それぞれ薬の効き方が違ったりします。で、全てではありませんけど、今回にテーマにしている薬物動態、薬の動きの違いが原因となって、そういった薬の効果の現れ方が違ってくる場合がありますので、ですのでこの薬物動態学というのは非常に重要な学問になるということでございます。
そうですね、同じ薬を飲んでも、いや私は大丈夫っていう方と、ちょっとふらつきがあるのよねとか、なんか体調悪いわよねっていう、ありますよね、こういうことって ね、
そうですね、同じ人であっても体調であったりとか、はい、自身の状態によっても薬の効き目が変わってきますので、そちらも薬物動態が関係しているところが時々あったりしますので、注意がやっぱり必要です。
今週はここまでということになりますが、
はい、
大変興味深い薬の体の中でのこう旅のお話ですので、来週もお話を伺いたいと思います。はい、来週はこの薬の動きが変化していくその原因などにも迫っていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。